マーケットプレススペシャル企画、杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。スタジオには元衆議院議員で国策投資家の杉村太蔵さんをお迎えしております。太蔵さん、こんにちは。
こんにちは、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、やっぱりこれはトルコから伺いましょうか。
いやー、いろいろね、質問もいただいてるんですよね。
はい、そうなんですよね、リスナーの方もやはりこのトルコリラのお話気になってる方いらっしゃるようで、この金曜日と月曜日日経平均も下がりましたよね。で、これってトルコリラなどの高金利通貨が好きな日本人の個人投資家がまずは現金化したくて売ってしまった結果、まあ、弱小の個人まで巻き添えに売りが売りを呼んだ形になったのでは推測するんですが、太蔵さんどう思いますか。僕はこの投げが止まればスーパーストロングバイでいこうと思いますと、マルネル・シュライさんからいただいてますが、
なかなかもうネーミングもね、もうストロングバイからいろいろついちゃってねあれなんですけど、これまあこのコーナー投資って楽しいねという基本に変えると、もう何が起きるかわからない、ここがやっぱね楽しいんですよ。だからそういう点でいくと、本当にまあこんなの誰も言ってなかったよねと、誰か予測してたのと、専門家でもと、まあよく予測できないことがまあ起きると、まあそれをまああえて楽しみましょうということなんですけどね。
でもこれちょっと不安っていうか、見えるところが見えないという。
これはね、あのね、例えばね、あの貿易戦争、これに関してはね、私はそんなに心配してないと。で、というのはそのまあアメリカと中国があの関税引き上げて、戦争を始めて、誰も得しないと、お互いの国民が首を絞めるだけのことだと、こんなのはやっぱり今の時代いずれ政治は落ち着いてあの冷静になってくると、トンネルは長いかもしれないけども出口は必ずあると、でもう一つはね、仮にじゃあ日本に関税を、自動車の関税を引き上げましょうと、 25% にしましょうと、そうなってだとしても企業側もですね、じゃあそれによってどれだけの損失を被るのかっていうのが計算できるんですよ。あ、なるほど、このくらいのその経済損失になるのかなと。投資家にとって一番厄介なのはその不透明感、どうなるかわからない。その点ではね、これ鎌田さんに叱られちゃいますけどね、国策としか関係ねえじゃねえかって言われちゃいますけどね
このトルコとかギリシャは嫌だね。私もも
うね、本当金曜日ね、私あれですよ、ちょっと汗で手は確かに濡れてましたけどねこのニュースが出た時はもうスマホ落としそうになりましたからね。
いや、汗が出ました、
キャーっつって。本当、いや、でなんでね、そのスーパーストロングバイさん、
はい、
じゃないよね、
違います、
名前は
マルネルシュライさん、マルネルシュライさん、
マルネルシュライダーさんの個人がやって、はい、で、いや、ちょっと現金化しなきゃいけないと、でそういった影響もあるんじゃないかと。確かにそれもあるかもしれませんけどね、これね、やっぱもう鴨さんご専門家でしょうけどね、やっぱトルコみたいなとか、ヨーロッパがねの金融機関が債権を持っていて、でどっかの銀行がね爆発するんじゃないかと、つまり誰も確証がないと、確たる証拠がない状況、どうなるかわからない、この不安感がね、まあ、プレイヤーも少ない夏休み中に、2015年はチャイナショック、
はい、
16ギリシャショック、
はい、
でしたっけね。
なんかその前にもあのソ連のクーデターとか、いろいろ8月って
この時期はね、プレイヤーも少ないしね、なんとかショックに、ね、大きく振りやすい、で、あんまり冒頭鎌田さんはその日本経済にはそれほど影響はないんじゃないかと。確かに実体経済にはねそれほど大きな影響はないと思うんですけども、日本はね一番何が弱いかって言ったら、この日本株ってのは外国人投資家の比率が非常に高いと。そうすると、ね、外国人投資家っていうのはね、理屈抜きになんかこの先やべえなと思ったら、まず真っ先にどういう行動を取るかって言ったら、まず真っ先に日本株を売って現金化する、その次にヨーロッパ、最後にアメリカだからね、日本株っていうのは必要以上に売られる。それが昨日の440円なんていう値下げですよね。だからね、ここはちょっと冷静にならなきゃいけないなって思うんですけども、いやだよね、
やっぱりね、これ世界の景気敏感株って感じしますもんね日本の場合は
景気敏感株っていうか、もう舐められてるのか分かりませんけどね。だからこそね、リスナーの皆さんはね、もうそろそろこの番組もね、私3年ぐらい出させていただいてるんですからね、少しずつね投資に関心を持ってもらってね、日本人がねやっぱり日本の将来にね、 やっぱり期待できないんじゃね、ちょっとやっぱそれ情けない話なんでね。
その関心をお持ちの投資家の皆さんなんですけど、今日はあのご意見伺いますので、ちょっと話戻りますけど、トルコショック警戒していますかということでご意見伺ってるんですよ、はい、そしたらやっぱり大いに警戒、どちらかといえば警戒、その方々が6割以上いらっしゃるということで、やはりマーケット見てらっしゃる方、ここ警戒してます
ね。いや、あの同感ですね、あの特にね、こういうのって長引くんですよね。でまたちょっと落ち着いてきたなと思ったら、次から次へとねニュースが出てきて、これまあ今まだあの夏休み中ですけどね、来週、まあ、再来週ぐらいには本格的にあのプレイヤーがあのリゾートから戻ってきますね、はい、ここでどういう反応を示すかっていうのは、あのいや大したことないんじゃないかと、またトランプが言ってるだけだろうという程度で終わるのか、いやちょっとやばいんじゃないかってなるのか、
これ単純な比較はできないかもしれませんが、例えば日本でね、あの1年後にドル円の相場が200円になって、そして金利が高騰しているというような状況になった場合、これはもうおそらくは国民生活の大混乱というような部分ってあるかと思うんですよね。安定していた物価がなんでこんなに上がったじゃないかっていうと本当にあのもう比較はできないかもしれませんけど、そのやはり短期間で通貨の価値が半分になっちゃうっていうのは、これは何かしらのね問題が生じるっていうのは、これ避けられない部分あるかと思うんですね。い
やだからその、まあ、原因はね、あのトランプ発言であったり、アメリカとトルコと のあれなのかもしれませんけども、そのトランプさんもトランプさんだし、トルコのこのエルドアン大統領、エルドアン大統領も大統領でなかなかですもんね、なんだか言ってることが。申し訳ないけどね、エルドアン大統領だったら杉村太蔵が大統領だったらまだマシなんじゃないかと思うぐらいの感じですよ
あのここで多分何かしらの変化をもたらすとすれば、果たしてトルコの中央銀行が独立性を保ったぞというようなことを世界に訴えることができるかというような部分だと思うんですよね。
それもね、鴨さんね、分かんないじゃないですか、ここが投資の難しいところで、理屈はそうだと、だけども本当にそのようになるかどうかっていうのがものすごく不安、投資は将来を予測するのがお仕事ですと。じゃあ貿易戦争に関しては、私は私の頭の中で考えて、こんなこといつまでも続けるわけないと、おそらくは中間選挙、11月の中間選挙前にはね、何か落としどころを見つけてくるはずだと、政治的なパフォーマンスの意味合いも強いんじゃないかという私の投資判断があります。ただね、このトルコショックとかはね、本当にどう、誰がね、例えばギリシャの場合は同じユーロ圏だと、だからドイツだフランスだなんとかこう支援をしようと、誰か救いの手の主役がいましたよ。とかこれトルコっていうのはね、誰がこの問題をね解決やするプレイヤーになるのかって言ったら、ちょっとはわからないと。これイタリアだスペインだフランスの金融機関だって飛び火して、 EU 全土がまた金融不安になって、これなもんだったらもうちょっとあれですよね。
じゃあそうすると、国策投資家として内閣支持率を第一の日本株を見る上での、うん、一番の材料にしている杉村太蔵さんも、うん、ちょっとこのトルコショックによってストロングバイをやめますか。
いやいや、冗談じゃない。いや、まだ話は途中でしてね。いや、ただね、今回のトルコショックを受けて、確かにリラだなんだって下がってますけども、じゃあ、かつてだったらね、あのチャイナショックもそうですけどもね、急激に円高になるケースが多いわけですよ、こういう時。安全資産の円に置かれると。ところが今回そうじゃないと。それってやっぱりね、外国人投資家から見てもやっぱりアベノミクス、黒田日銀のやっぱり、ね、目の光らせ方っていうのはね、やっぱり警戒してる。ここはね、僕はね、安心材料になってるんですよ。
太蔵さん、でもそれって、ドルと比較してっていうことじゃないですか、それ。ドルと円の取引で、そんなに円が買われてないっていう、そういうことじゃないですか。
もちろん、もちろん、もちろん。
ドルが他の通貨に対して、やたらと強いというような部分が、これ、基本的にあって、ドルに対して、南アフリカランドが下げる、ロシアルーブルが下げる、で、トルコリラが下げる。それで、日本の円はドルに対しては、まあ、ちょっと強いというような、そういう段階じゃないですか、今。そんな 円が買われてないとかとちょっと違うんじゃないですか、
ね、違いますか僕はね、そこはと僕の投資判断としてはちょっと違って、かつてだったらね、こうしたギリシャショックだチャイナショックだって言ったら、うんうん、今の理屈だとそんな日本関係ないんじゃないかと、関係ないドル円がなんでこんなにガーンとね円高になるんだというケースは多々見られたと。でも今回はね、このトルコショックが金月でマーケットの相場の開いてる中でもそれほど円がね買われるっていう局面がないと、財務省 の財務官の方々が集まって日銀と打ち合わせするっていう雰囲気もないと。だからそういう点では非常にこう日本の為替はね安定してるっていうのは、日本株にとってはね非常に僕はそのストロングバイを継続してる根拠にはしてるんですよ。一つの根拠にしてるわけですよね。
ここで円がドルに対しても買い進まれるどんどんっていうようなことにならなかったっていうのは、うん、すごく救いになるわけ
ですね。でなぜそうならなかったかって言ったら、やっぱり投資家はアベノミクスがこれからも継続されると、9月の総裁選挙でも再選されると、でここにねやっぱり安心感を持ってると。だからこそ内閣支持率がねやっぱ安定してるっていうことは投資家にとってはプラスなんだっていうのは僕の考え方。
リスナーの方からですね、堀さんという方からご質問いただいてます。今日経平均株価300円を超える上げ幅で22,200円回復しているんですけれども、はい、こんにちは。安倍参戦がほぼ確実という報道を受け、逆に株が下がってるように思いますけれどもこの方もやはり気にされている外国人投資家の動向について、外国人投資家は安倍政権どのように見てるんでしょうかね。
それで昨日、今安倍総理はご地元にお帰りになってるんですけどね、
山口に、
昨日一昨日ぐらいの講演会、まさに自分をずっと育ててくれたその講演会の皆さん方の前で、この秋の臨時国会にね憲法改正の案を提出すると。でこの発言はねやっぱり非常に大きな発言で、臨時国会に憲法改正の提出すると。そうなるとじゃあ国民投票、まあ、仮に国会で3分の2衆参3分の2で、国会の発議になったと、参議院で3分の2でなった段階で国会はもう発議したとみなすと、そうすると国民投票しなきゃいけません。国民の皆さんに審査していただかなきゃならない。それがね、参議院で発議、3分の2通った、そこから60日以後、180日以内にその国民投票しなきゃならないと。そうするとね、政治的な日程でいくと来年の参議院選挙、ここが一つその憲法改正の国民投票と参議院選挙の投票日、うん、一緒によく最高裁の裁判官を一緒にいいですかダメですかと、いや隣でお世話になってるから20万だったらそれ無効なんですねそれもダメって言うと思うんなんですね、何も書かないがいいんですけどね、
はい、
ああいう憲法改正の審査を参議院選挙の日にぶつけると。もっと言うと今言われてるのはですね、もうだったらこれは大改正になりますね、大改革っていうか、まあ、憲法改正大きなテーマ、もう衆議院も解散だと、衆参国民投票トリプル選挙にね7月なってくるんじゃないかと。で4月末には陛下が退位されて新しい現行になると、2019年日本は大きく変わる年になると、
はい、
この大きく変わるっていうそのタイミングっていうのはやっぱりね、投資家としてはねやっぱ期待を持ってね投資するタイミングになってきますんでね、そういう意味でも長期的に見てもね、私はね非常に今ストロングバイっていうのはますます強まってると。ちょっとトルコが邪魔してますけどね、う
ん、いやでも今のすごく面白いシナリオですよね、トリプル選挙、衆参同時選挙プラス、憲法改正、国民投票、そして海外から見ると、まあ、なんとなくよくわからないけれども、あの長寿国の日本、成熟した国の日本が新しい道を歩み始めたぞというような形になると、これは日本にとっての新しい見方が株式市場でも生まれるというの、すごく面白い、感覚でね、
鎌田さん
ね、どっかで使わせてもらいますよ、
鎌田さんね、この9月はね、本当に日本の政治にとってはね、非常に大きな月になると思いますよ、総裁選もそうですし、9月30日には沖縄県知事選挙の投票日もあると、はい、でその9月の最終週には、その例の臨時国会が開幕すると、でね、この臨時国会っていうのは非常に重要な国会で、はい、2019年度予算の、 編成もしなきゃいけないですよね。それから補正予算の審議もあると。そこに憲法改正のどでかい政治テーマが来ると、うん、ものすごくね、こう政治的にはもういろんな動きが出てくる、なかなか面白い9月は注目だと思いますよ。
外国人投資家からも印象は良くなりそうな予感が、
ええ、もう一つだから加えて言うなら、そろそろサマータイム、はい、結構盛り上がってるんですよね。
それで太蔵さん、あの今日午前中に出たニュースなんですけど、ええ、EU ではサマータイムの配信の是非をめぐる検討が始まっているということで。
盛り上がってないじゃない。
いやいや、EU
はね、
でも結構国内ではね、
どうなんでしょう。
いや、僕なんかは全然それはないなと思ってたんですよ。で、日本も古くはね、なんか1980年代の後半ぐらいには実はこのサマータイム導入の議論が最初スタートしたらしいんですよ、はい、でもずっとなかなかうまくいかなくて、直近ではね、一番こう盛り上がったのはね、実は小泉政権の時に、小泉さんってなんとなくなんか新しいことをやる、なんかこう面白いことやるの好きそうだと言うんで、担当の官僚役人の方がですね、このサマータイムをご提案に行ったらしいんですよ、総理に。そしたらこういうんですよ、それ見た瞬間、なんでと、俺反対と。えっつって、え、それなんで反対なんでございましょうかと言ったら、だって早起きしなきゃいけないんだろうと、俺は反対だよと。以来霞が関ではこのサマータイム制導入は無理筋やんと、もう絶対できないというもう総理早起き禁止だと。
リスナーの方にも8月2日にやはりご意見伺いますで、サマータイムの導入賛成ですか反対ですかって伺ったら6割の方が反対っ
ておっしゃってました。いや、ただやっぱりね、もし2時間ね早起きしていけなくなると、そうすると6時に起きてる人は4時にね、
時計回して
、ただね、これもしサマータイム制が導入されると結構関連銘柄出てきますよ。あのね、例えばシステム的なことだったりなんだりで、しかもたった2年っていうね、またよく分かんない、
なんか忙しくなりそうですよ。
忙しくなりますよこれは。だからね、僕はね、あの導入されたら面白いなと、世の中どう変わるかと。
これでも早起きって言うんすか、時計が自体が変わるわけでしょ。で、体って慣れるんじゃないですか、すぐこれって1ヶ月ぐらいで。
いやーだけど
やっぱり、
ただね、やっぱりね、このサマータイム、国会議員はね、はい、その今虎ノ門でね議論すると、うん、それをね、私の旭川や稚内だと、それからね九州だと、そこのじっちゃんばっちゃんにもね、じっちゃんと明日から4時に起きろと、4時が6時だからなと、それはなかなか説明が難しいんですよね。
そうですね、それぞれ個々人に切り替えがね、
そうそうそうそう、
よかったり難しかったりとかね、
北海道の方だとね、結構暗いかもしれませんね、まだ ね、
まだ ね、
ね、さて太蔵さん、次回ご出演8月28日ですね、はいはい、月末ということで、
ちょっとトルコショックのあれも見極めつつ、
ね、あの、はい、総裁選の行方もね、
そうですね、
も
う
どんどん2週間出すとね、いろんなこと変わってるでしょうからね。
大きく変わると思いますよ、プレイヤーも持ってきますからね、
まだね、
はい、もういろいろまた伺いたいと思います。杉村太蔵さんでした、どうもありがとうございました。衆議院議員で元国策投資家の杉村太蔵さんをお迎えしてお送りしました、投資って楽しいねのコーナーでした。